さて、ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンのコーナーです。健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。今日のメンバーなんですけれども、久しぶりに、
そうです ね、はい、今回ちょっと人が、はい、もう2人だったから寂しかったんですよね。
そうなんです、ここね、はい、数回ね、はい、2人だけだったんですけれども、まあ、入れ替わりで入っていただきますが、はい、はい、まずは今日の最初のメンバーです。
そうですね、中村さんから行きましょうか。
はい、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
副隊長の中村です。まあ、先生が専門なんで、ちょっとしばらく先生たちが、先生がいっぱい喋ってくれます。今日も先生にいっぱい喋ってもらいます。
また
今日はもう質問だけ
って。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
隊長の佐藤恵三です、はい。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、さあさあ、今日のテーマなんですけれども、はい、コロナ VS インフルエンザ。はい、ね、同じところ、違うところ、多分
みんな興味あると思うんですよね。
そうですね、やっぱり一番、ね、一番気にしてるところだと思います。
ですね、多分冬になったらダブルとかいうこともありますからね。
そうですね、なんか昨日かなんかでニュースがね、普段例年だとこの時期は何千人か出てる。
そうです。
状況ですけど、なんか、ね、数人しか、
もうインフルエンザほとんど出てないです、
ね。ですよね。
毎年ね、夏になると結構実は南半球から移動があったりとか、はいはい、それからまあ日本の国内でも北海道とか沖縄とかでパラパラインフルエンザ出るんですよ。
うん、
で大体少しこうまあいわゆる警戒レベルに近いぐらいところまで何か所か出ることがあるんです。今年全くないんですね。
やっぱそれだけみんなが気をつけてるってことですかね。
あれマスクと手洗いですよ。
すごいですね。
すごいですよね。
ねえ、まあそういう意味ではね、まあいい勉強になったと思うんですけどね。まあでも今年の冬はですね、やっぱどうしてもどちらも起こる可能性があると。
うんうん、
季節で乾燥してきて、はい、まあ皆さんがやっぱりマスクをつけてたとしてもですね、喉鼻から感染が起こる可能性はインフルエンザ当然ありますのでね。
はい、
でアメリカなんかではスーパーインフェクションって言ってですね、
はい、
インフルエンザとコロナとダブルで感染してる人とかもいるんでですね。うん、だから今から多分冬に、まあ、コロナもインフルエンザ持ってきた時にどんなんじゃ違いは何なんだっていう話がやっぱり問題になるので、
ね、
まあ、そこはちょっと考えておかないということですね。
予防接種なんかも今無料にとかいう話が出たり、うんうんうんね、いろいろしてますよね。
うんうんうん、
まずはそのウイルスのどちらもウイルスですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
性質がやっぱり違うのかなと思うんですけど、あります
ね、まあ、形的にはですね、はい、インフルエンザも丸くて膜があってこうスパイクっていうトゲトゲが出て、
はいはい、
コロナも丸くて、スパイクのトゲトゲが出てきて、
はい、
そのスパイクが細胞にくっついて中に入るっていうのはもう
非常
に、同じなんです。非常に親戚のウイルスなんです。中に入ってるのも RNA っていう遺伝子が入ってて、で膜型のウイルスですので、非常に似てるところがあるんですけど、二つ大きな違いがあるんです。
はい、
一つなんだと思います？まず、インフルエンザ感染したらどれぐらいで発症すると思います？
インフルエンザは2日ぐらいですかね。
うん、そうそうそう。インフルエンザ早いんですよ、はい、潜伏期間がですね、インフルエンザは24時間から48時間。ものすごく早いんですね。
うん、
だから、インフルエンザは、その、感染した人の免疫が、こう、ウイルスやっつけようって言って頑張る前に増えちゃうもんですから、非常に早く症状が出てしまうと。
うん、
で、症状も結構激烈な症状が出るというのが、
急に、ね、熱がバーッと上がってっていう感じですもんね。うんうん、
ですね。コロナの場合にはですね、はい、まあ、大体2日から2週間。まあ、平均10日ぐらいですね。
うん、
結構長いんですね。
うん、
こう感染してから、まあ、要するにウイルスが入ってから発症するまでの時間が長いと、まあ、逆に言えば経路がよくわからんことなんですね。だからこう守りにくいという意味ではすごく大変なんですね。で、最近のいろんなデータで、まあ、症状が出て、その症状が出た時のマイナス2日ぐらいは感染性のあるウイルスが出てると。例えば、今日熱が出ましたねって言ったら、
はい、
昨日と一昨日何をしてたかっていうのが大事になってきますね。コロナの場合はですね。で、その後、ウイルスがどれぐらい出るかというと、大体、そういう症状が出て10日間ぐらいでウイルスはほとんど消えるんですよね。だから、マイナス2プラス10で考えて、まあ、大体12日間ぐらいがウイルスがいる時期というふうに考えていただくんですね。インフルエンザはですね、5日ぐらいで消えるんですよ。
早い、
早いんですよ。だから、まあ、コロナの方が長いと。 潜伏期も長くてウイルスがいる期間も長いという特徴が一つある、うん、ということはそれだけ、ウイルス感染に気をつけないといけない時間が長くなるというのが特徴ですね、うん、
はい、
でもう一つですね、まあ、よくあのテレビとか新聞でインフルエンザと同じじゃと、ね、うん、死亡率変わらんやっていう話をよく言ってるんですけど、うん、あれは全然違いますんでですね、インフルエンザで亡くなる患者さんっていうのは、うん、一つはウイルスそのもので亡くなる人、でもう一つは超過死亡って言ってですね、もともと基礎疾患がある人が風邪というインフルエンザにかかることによってもともとの病気が悪くなって亡くなる人がかなりインフルエンザです。だから純粋にウイルスで亡くなる人は季節性のインフルエンザだと 0.02% ぐらいしかないですね。ところがコロナウイルスは今全世界の平均で、まあ最終的な状態でまだ分かりませんけども、大体 2% から 6% の間ぐらいと言われています。ということは、うん、インフルエンザのウイルスそのものの死亡率の大体100倍。ということ、結構高いんですよ。これはなんでかというと、高齢者にかかった時に、やはり圧倒的にウイルス性の肺炎になったり、臓器障害とかいうのが起こりやすいんですね。だ若い人もほとんど普通の数と変わらないんですけど、そういう65歳以上の高齢者にかかった場合には、やはり圧倒的に重篤しやすい、化しやすいという、まあ、その2つですね。潜伏期が長くて、長くウイルスが出るというのと、それからもう一つは、さっき言ったように、その死亡率が結構高いと。逆に言えば死亡率をどうやって減らすかっていうのがすごく大事で、その前には重症化を減らすかと。で、最近よく分かってきたことがあるんですね、うん、一つはですね、若い人でも悪くなる人は肥満者、うん、僕一番危ないですけどね人ってる人やっぱ悪くなりやすい
です。そうなんですか、
はい、まあ、あと糖尿病とかね、心疾患とか自主疾患言われてますけど、はい、圧倒的にやっぱり肥満の方が悪い人が多いですね。
それは何ですか？
う
ん、
まあ、肥満っていうのは免疫不全の一つなんですよ、実は。
は
あ、うんうん。肥満になると、
まあ、免疫が大きく感じてる、
免疫がかなり悪くなって、はい、まあ、それによって肥満の人が悪くなりやすいっていうのは一つの特徴ですね。うん。で、それ以外はですね、やっぱ年齢ですね。やっぱ60歳を超えて65歳ぐらいになると圧倒的に重症化しやすいと。まあ、あと基礎疾患もありますけど。そうすると逆に言えば若い人はかかってもひどくならない。かといって大丈夫かって言ったら若い人が年寄りに移すので、うん、若い人が年寄りに移さないように逆にお年寄りを守っていくっていうのが今から一番大事になってくると、
ね、
いうなんですね。
ただ、はい、インフルエンザは若い人も関係なくやっぱ症状が
激しいですね。
激しいじゃないですか。
はいはいはいはい、
ただこれまあ、例えばそのさっきおっしゃったようにインフルエンザとコロナウイルスが、うんうん、一緒にかかる、
はい、もう症状的に、
ね、ことはあるんです、ね、
あります。スーパーフィンクションってありますし、
あるんです、ね、
うん、そのインフルエンザが流行ってる時期にコロナが出てくるとどっちかわからんという話になるんですね。
うん、
でそこで、まあ、政府が最近ね、まあ、コロナウイルスももうちょっとしたら一般のかかりつけ医で見ましょうとか、僕は病院を紹介してみましょうとかとですね、まあ、帰国者外来とかその、疑いの人の外来をもう、逆にもうそういう普通のところでやった方がいいんじゃないっていう話になってきたのは、おそらく多分インフルエンザとかそういうのが増えてきた段階で、今いい検査ができるようになったんですね。非常に精度がいい抗原検査キットというのが出てきて、例えば鼻とか喉から抗原取ってきたり唾液から抗原取ってきますよね。でそれを同じようにしてインフルエンザの検査とそれからコロナウイルスの検査
一緒にできるようになったんですね。
だから、まあ、どうやって扱うかという問題はまだあるんですけども、うん、それができれば、まあ、熱が出て頭が痛くて筋肉が痛くて体がきついとかいう時にどっちかなと思ったらそれで検査ができると、いうふうなことになってきたんですね。まあ、それが非常に大きくてですね、抗原検査というのはウイルス量がある程度多くないと陽性に出ないですね。逆にも抗原検査で陽性ということはコロナならコロナ、インフルエンザならインフルエンザ、でどっちもだとどっちもというのも、まあ、そういう検査の進歩でよく分かるようになっていたと。PCR 検査はですね、ウイルスの死骸しか見てないので、はい、ウイルスがそこにいるかいないか、いたかもしれないかっていう、感染してなくても出ることがあるので、まあ、いわゆるウイルス感染の証明にはなるんですけども、その治療していいかどうかとか、ただ入ってきただけかどうかとかいうのは何とも言えないので、まあ、おそらく今から抗原検査キットが世の中にだいぶ出てきて、まあ、それによって診断と治療っていうのが方向性がだいぶ変わってくるんじゃないかというふうに思いますね。
なるほど。まあね、ちょっと心配な 時期に突入するわけですけどね。
うん、まあでもね、いろんなことが分かってきたので、
そうですね。まあ、判断がつくということが分かれば、まあ、それに対してのこう対応ができるっていうことでもありますので、
その二つの違いをちゃんと分かった上で、
はい、
うん、過剰に恐れる必要はないんですよね。だからどうすればいいかということが、はい、今から延岡市だったら延岡市の医師会でこういう症状が出た時にはどうしましょうかっていうのが、まあ、はっきり決まってくると思いますのでね、その冬生まれの間に皆さんで相談して医師会の方が、こういう患者さんはどこで見ると、はい、まあ、発熱外来を作るのか、それともどこかでそういうのを別に見るのか、普通の病院で見るかとかいうことが今からですね、まあ、そういう出しも変わったので、いろんなことが変わってくると
思います、ね、一番知りたいところだとは思うので、うんうんうん、そういったところが分かったらまたね、
そうですね、今ちょうどそこ辺のところ調整してるところですね、はい、うん、それがはっきり今から決まると思います、はい、まあ、インフルエンザには間に合いますから大丈夫です、はい、
ありがとうございます。
そうですね、
はい、こちら、はい、まあ、今まで散々いろいろと、ね、はい、予防についてはお話を聞いてきましたけど、うんうん、ここからはメンバーが変わります。
そうですね、今日隣に美人が来られましたね嬉しいですね。
ラジオでよかったですね皆さん見えなくてはい、はい、隊員の稲田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
じゃあこちらのそのまず予防のお話で、
はい、
まあね、
そうですね、稲田先生も看護師さんでもあるんですよ、はい、そうですよね、専門家なのでですね、まあ、いろいろでも分かんないことも多いですよね。
そうですね、はい、まずはまあインフルエンザと新型コロナということで、まずはインフルエンザにはかからないということが大事かなと思うんですけれども、ね、うんうん、インフルエンザ の、 ワクチン注射とかいつぐらいから接種したらいいんですかね、先生。
あ、そうですね、今政府の方が広報で言ってるのは、10月に入ったら、 徐々に、まあ、順番を決めながら出していくというようなお話が出てきています。まあ、無料化の話もあるんですけども、まあ、一気に全員には打てないんですが、順番としてやっぱり65歳以上の高齢者と医療関係者から始めていって、それから基礎疾患があるような人というようなふうに、まあ、全体で、まあ、それぞれの病院ごとに考えながら患者を選択していってやっていくっていうような形になると思いますね。で、まあ、10月ぐらいから打つと、大体どれぐらいで抗体ができるかというとですね、最低2週間。
2週間。
はい。で、4週間あればかなりいい抗体ができますので、そうするとですね、10月の初めに打てば、少なくとも11月以降のインフルエンザ感染はコントロールできると。で、どれぐらいまで持つか。
うん、それ気になりますよね、うん。
で、A 型と B 型でちょっと違ってですね、はい、だいたい A 型が5、6ヶ月。だから10月からすると11、12、1、2、3、4までは A 型持つんですね。
来年の春くらいまで、
うんうん。で、B 型がですね、B 型って抗原性が弱いもんですから、はい、4ヶ月ちょっとぐらいしか持たないですね。
B 型の方が短いんですね。
短いですね。だから B 型が11、12、1、2月の後半ぐらいまで持てばいいかなっていうぐらいになるんですね。まあ、その頃にはコロナウイルスの抗体もある程度打つことができるようになってるし、 B 型と A 型では実は A 型の方が圧倒的に流行しやすいっていうのと、症状も A 型の方が強いんですよね。まあ、それを考えると、まあ、A が特に重要ですから10月から打ちましょうというような話にまあなってるわけですね。
なるほど、
はい。
そして日頃あまり打てない方は今年からはやはりまあ打てる方はですね。
そうですね。特にあの、うん、まあ、高齢者とか基礎疾患持ってる方は、ぜひ打ってください。ただ、人によってですね、例えば、リウマチの方とか、抗原病の方で、インフルエンザのワクチンを打ったら、ちょっと悪くなる人もあるんですね。だから、そういう基礎疾患がある人は、ちゃんと先生に自分は打っていいかどうかを確認した上で、打ってください。はい。そうすると、まあ、まず間違いないと思いますんですね。はい。
はい。
あと今年はあれですね、皆さんマスクしたりうがいしたり、うん、まあコロナの徹底的なまあ予防したので、うんうん、まあインフルエンザが少なかったという、
は
い、
そうですね、夏も少なかったですね。実は南半球でも相当減ってるんですよ、はい、南半球今冬でしょ、だからインフルエンザ流行るはずなのに、実はかなり今あのオーストラリアとかですね、あの辺のところでも今年は減ってますね、ということはコロナの感染対策をちゃんとやってるとインフルエンザもかなり減る可能性があるというふうにやっぱ考えますので、まあ、それでコロナのこともしっかり頑張りながら、インフルエンザのことも考えておくというのはやっぱすごく大事かもですね。はい。
やっぱちょっとその対策でちょっと違うところはありますか？
あ、そうですね。ですね、まず感染を考えるときに、ウイルスの性質をちょっと考えないといけないんですね。インフルエンザウイルスはどこに一番感染するかというと、鼻、喉なんですよ。
鼻、喉。
はい。鼻粘膜と咽頭粘膜です。はい、で、コロナウイルスは鼻喉よりも結構下に感染するんですね。これは受容体の関係ですね。舌ですね、うん。ということはインフルエンザは鼻喉に多いので鼻からよく、抗原検査キット検査しますね。で、コロナウイルスはね、下に暗行天心痛受容体っていうそのコロナウイルスがくっつく受容体がいっぱいあるので実は下にいっぱいくっつくんですね。何が違うかというと、インフルエンザウイルスは唾液の中には多くないけれども、コロナウイルスは唾液の中にむちゃくちゃ多いです。ということは、大阪の吉村知事が一時期ですね、うがいの話をしてましたけども、はいはい、マスクは当然しますよね。手洗いしますね。うん、もう一つ、喉の奥まで洗わなくても構わないので、舌周囲をクチクチクチってやって洗うだけで、ウイルスの量が減るんですね。これすごく大事なことなので、まあ、うがいもできたらしっかりやると。ですね、だからうがいするときにでもペッていきなり吐くといっぱい飛散しますから、うん、まあ、コップの中でうがいした後にコップの中に返すかできるだけ顔を下に下ろして、うがいした液を外すというふうにするとだいぶ違うかもしれないですね。
うがいの仕方もちょっと、ね、考えながら
ですね、ですね、先生あと一つ大事な経路がありますよね。
お食事中じゃないでしょうかね。大丈夫でしょうかね。
そうです
お通じの方ですね。
です、はい、はい、はい。ね、そこがやっぱり問題で、まあちょっと時間がね、うん、あれかもしれませんけど、このウイルスはもともとですね、豚とかに感染した時には、腸管に感染症を起こすウイルスなんですね。だから大腸、小腸に感染します。まあ、人間でも実はですね、8割ぐらいの人は上気道炎の症状、それから肺の症状なんですけど、2割から3割の人は、下痢とかですね、吐き気とかですね、消化管の症状が出るんですね。ということは、便の中にウイルスがいっぱいいます。 ということはですね、このインフルエンザウイルスも実は消化管にも感染するんですけど、便の中のウイルス量はそんな多くないです。ところがコロナウイルス、いっぱいいます。ということは、トイレの後の手洗い。
まあ、大事です、ね、
非常に大事になってますね。
石鹸をつけて、
そうですね、しっかり洗っていただくと、まあ、そうすると家族の中で感染するのを抑制するっていうのもできますし、はい、実は結構広がるのがですね、外でお手洗いいただきますね。例えば、ね、コンビニ行ったりとか、僕はまあ行きませんけど、デパート行ったりとか、そういうとこ行った時には、やはり注意する必要がある。
石鹸つけてやっぱ、
ま、いろんな人が使いますもんね。
そうですね。
だから感染してる人がいるかもしれないっていうことになるんですね。さっき言ったように、症状が出る2日前からウイルスが出てますから、だから本人が感染してないと思っても普通にもしかしたらウイルスがいるところで出してるかもしれないということなのでですね、そういう意味では唾液だけじゃなくて、まあ、消化管の方ですね、もうその糞尿にもちょっと気をつけないといけないということになりますね。
トイレにも注意ということですね、
はい、
まあ、気づいたら、まあ、うがい、そして手洗いはしっかり丁寧に。
そうですね。トイレにコロナと
か。そうですね。はい、まあ、今まで、まあ、皆さん予防はしっかりしてると思いますけど、これからも。
そうですね。はい、まあ、インフルエンザと違うところをちゃんと分かった上で、どちらもカバーするっていうのがやっぱすごく大事だと思いますね。
あとはまあそうですね。あと一人一人の免疫力を上げておくっていうのも大事ですね。
そうですね。
まあ規則正しい生活とか、あと今からちょっとまあ、時期的に睡眠が取りやすい時期になりますね。睡眠を十分にとって。あと食事と。あとはやはり、まあ、後でお話がありますけど、運動もきちんとして、やはり自分自身の体を、まあ、抗体をですね、免疫力を上げてるっていうことですね。大事かなと思います。
メインテナンスですね。まあ、車と一緒に故障しないようにしてくださいですね。
はい。ありがとうございます。Baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. ではここからはですね、ワクチンとか薬とか治療のお話を、
はいそうですね、
はい、していきたいと思います。
今日は久しぶりのメンバーですね。
そうです、メンバーチェンジです。
はい、
はい、
じゃあ自己紹介お願いします。
医学療法士をしています、笹谷医大 単位の河口と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、やっぱ若い人が来てるんですね。
もう久しぶりですね。
うんうん、1年ぶり。
1年ぶりですね。はい、そ、 はい、そんななりますかね。はい。
まあ一番まあここもね、気になるところだと思うんですね。やっぱワクチンの話。ちょっと前回もね、していただいたんですけれども、これがいつになったら打つことができるようになるのかとか、まあ、薬の話とか、ね、そのあたりは、うん、非常に皆さん、気になってるところだと思うんですよね。
ですね、まず薬からちょっと話しましょうかね。
はい。
例えば、アビガンとかレムデシビルだとか、ハイドロシキクロロキンとかいろいろありますけどね。実際今、延岡で60例ぐらい症例が出てですね。はい。どんな薬使ったか知ってます？
そういった薬は使ってないんですか？
ほとんど使ってないです。
使ってないんですね。
うんうん。重症患者でもそれを使わなくてほとんど実は治ってるんですよ。
へ
え。何が変わったかというとですね。はい。実は、そうですね。今年の6月、7月ぐらいに、うん、イギリスのグループがですね、ステロイドですね。
はい。
デキサメサゾンというステロイドを、デカドロンというステロイドを使うと劇的に良くなるっていう、ステロイドがすごく効くんだって話が出始めてですね。うん、で、もうそれを割とですね、今日本では上手にステロイドホルモンを使える人がいるので、結構使ってるんですね。
うん、
うん。で、まあ、例えば、県病院とかに入院した、ちょっと人工呼吸器つながらないといけないような症例とか、呼吸困難があるような症例ですね。はい、ステロイド使ったら劇的に効いてるんですよ。ということは、もう、このウイルスは、前はですね、ウイルスそのものがかなり悪さしてるんだって言ってたんですけど、はい、決して強い抗ウイルス剤を使わなくても、うん、悪くなるのは実はウイルスによって引き起こされる縮小、我々自体がですね、過剰に反応する免疫が問題だというふうなことが言われ始めてですね。だから要するに、我々の免疫が暴走してしまうんですね。ウイルス入ってきた、やっつけよう、はい、でウイルスはいないのに突っ走っちゃうんです。それで悪くなる部分かなりある。というのが分かってきてですね。まあ、そのステロイドを早めに上手に使うと、かなり今コントロールできるようになってきたと。まあ、これがおそらく日本で死亡率がかなり減っている原因の一つだと思いますね。でそれで効かない場合に、まあ、抗ウイルス剤プラス、例えばアクテムラだとか、抗ウイルス剤のレムデシルビルでアクテムラとかですね、アビガンプラスアクテムラとか、そういう治療の方向性っていうのが前よりもはっきりしてきたと。ですね。で亡くなっている方はほとんどがですね、実は過剰な免疫反応か高齢者で二次的に何か起こっているかという方がほとんどなんですよね。だからもう昔に比べれば治療する方法論というのがかなりはっきりしてきたので、まあ、若い人でも、まあ、太っている人はほとんどひどくなりませんのでね、そういう治療に関するものは薬っていうところが、まあ、なかなかいい薬がっていう話が出ないところが、さっき言ったようにそのウイルスやっつけるだけでは症状があんまり良くならないので、臨床治験で綺麗なデータが出ないんですよ。逆、だから、まあ、そういう意味で、まあ、ウイルスやっつけるだろうと言われている薬プラスステロイドっていうのが今からの治療の選択肢の中になっていくんじゃないかなと、はい、だから少し考え方がだいぶ今変わってくるんじゃないかなと思います。これからですね、はい、まあ、その結果治った後ですね、
はい。
治った後も頭が痛いとかですね、関節が痛いとかですね、熱が続くとかいうような症状が結構出ててですね、まあ、それも過剰な免疫反応が残っていることによって、ウイルスがいないのに、体が反応してしまっているということが結構あるんですね。まあ、
それ
も、
ね、後遺症、後遺症っていうね、なんかそういう話も聞きますけど。
そうです。まああれも免疫過剰ですね、ほとんどね。インフルエンザのとこでもあるんですが、特にコロナはそれが強いみたいなので、まあ、これからそういう治った後どうするかっていう対応に関しても、いろんなことが今から分かってきて、まあ、治療方法もできてくるというふうに考えてますので、まあ、本当、今年の1月、2月には全く分からなかったことが、その治療に関しては、まあ、通常の抗ウイルス剤だけではなくて、その過剰な免疫をどう制御するかっていうことがはっきり分かってきたっていうのは、やっぱり一番大きいと思いますね。まあ、あともう一つ大事なワクチン。
ワクチン
ですね。ワクチン、いつ頃できると思います？小口さん。
ワクチン。日本で。
うん、日本で使われるようになるとすると。
使われるなる、まあ。少し時間がなんかかかるような印象がある
んですけど。そうですよね、はい。うん。ワクチン、やっぱどうしてもですね、特に日本国内で臨床試験をしようとすると、日本は絶対もう世界でも発症例が少ないし、重症例が少ないので、治験が難しいんですよね。
うん。
で、 まあ、どうしても海外に頼らざるを得ないというところで、まあ、日本と海外で、例えばファイザーとか、アストラゼネカとか、いろんなところと組んで、今度はモデルナ社とも日本契約をして帰るようになりましたので、だいたい4回分ぐらい、から4回から5回分ぐらいのワクチンを一応準備する方向性で動いてるんですね。で、まあ、どこかの会社が多分最初に出るとは思うんですけど、うまくいけば、年明け早々ぐらいに一番早ければモデルナ社かなって今思ってるところなんですけど、まあ、臨床試験の進み具合次第だろうと思いますね。で、ただですね、これ慌てたらいけないんですよ。アメリカのいろんな会社が、慌ててコロナウイルスのワクチンを打たないように、まあ、しっかり臨床試験をしましょうっていう話が出てきましたよね。あれなんでかというとですね、実は今言った免疫学的な過剰反応っていうのが、ワクチンでも起こる可能性があるんですね。何言いたいかというと、コロナウイルスの要するに一部のタンパク質を打つことによって、そのウイルスをやっつける抗体以外の抗体ができて、それで今度は過剰な免疫反応が起こって体が悪くなるっていう副作用が起こる可能性もあるので、本当にいい抗体ができるような、そういうワクチンを作らないといけないですね。だからそのためにはやはりしっかりした臨床試験と研究をやらないといけないということで、まあ、アメリカを中心にこれを作ってる会社は非常に慎重になってるんですね。だから急げばいいってもんじゃなくて、今度は逆にですね、ワクチン作ってワクチン打ちました。そしたらそのワクチンを打つことによって変な抗体ができますよね。そこにウイルスが入ってきたら変な抗体とウイルスがくっつくと過剰な免疫反応をいっぱい起こして余計悪くなるって可能性も起こり得るんですね。だからそこのところは実は非常に慎重で、まあ、今中国とかロシアがもうかなり勇み足で始めてるんですけど、あれかなり危ないって実は言われてるんですね。だから急いで出したいんだけど慌ててやると、まあ、いろんなトラブルが起こる可能性があるので、そこのところをちゃんと臨床試験でどういう副作用が出るかというのは分かった上でやる必要があると。まあ、そこが最近言われたところで、さっき言ったようにウイルスやっつければいいやっていう時代がちょっと今変わってきたので、まあ、慌ててワクチン作るとまた問題が起こるだろうというところが今言われてるわけですね。
さっさと作ってよっていうイメージがありますけどね。
そう
なんかね、
もう早く最後のところでそこら慎重にしないと、もしかしたらトラブルが起こるかもしれない。
そこは慎重に進めているっていうことですよね。
だからまあ結構ワクチンの会社っていうのはそこのところセンシティブになって、やっぱ相当の数打つので、いろんなことが起こる可能性を考えた上でみんなやってるんでですね。
それでも早いんですよね、進み具合とか
他
の病気に対するワクチンに比べたら。
10年前だったらですね、多分3年から5年かかって
ます。って言ってましたよね。
昔はワクチンは卵としてできなかったんで、今は遺伝子ワクチンなんですね。遺伝子ワクチンは大腸菌であるとか人の細胞の中で遺伝子を発現させて必要なタンパク質だけ作ることができるんですね。非常に選択的に純度が高いものができるので、それも早くできるんですね。卵だったら作ってるうちにウイルスが変わっちゃってできてしまったけど、全然抗原性がなくてワクチンにならなかったとかでよくあるんですけどね。だから今中国は卵でいっぱい作ってますけど、本当かなとか思いながらね。ロシアも、まあ、今まであるワクチンの中に一部くっつけただけで作ってるのワクチン作ってるんですけど、本当かなってみんな言ってるんですけどね。
そういう話を聞くとね、ちょっとやっぱり怖いですよね。
だからそういう意味では、まあ、日本っていうのは、まあ、欧米の会社と共同でいろんなことをやってますので、まあ、いいワクチンが我々は接種できる可能性が高いというふうなことを考えたらですね、まあ、先はだいぶ違うんじゃないかなと思うんですけどね。はい、
ちょっと安心しましたね。
はい、
さあ、そして
そうですね、もう一つ大事なことですね、さっき稲田先生も言ってましたね、もう小口さんの専門の分野の運動ですよね。今運から秋になりましたですね、はい、僕の大好きな食欲の秋だけじゃないですね、やっぱ運動の秋でもありますので、実際そのコロナウイルス感染ということを、まあ、考えると、運動ってかなりやっぱ免疫が上がりますよね。
はい、だと思います、
一般の方でもこう簡単にできるような運動とか、まあ、小口さんだったら知ってると思うんですけど、どんなのがいいと思いますかね。
そうですね、自宅で、
自宅とかですね、
そうですね、分かりやすい運動で言えば、もう普通にこうストレッチだったり、もも上げとか運動とかですね、あとは 無料で、まあ、こう、YouTube とか見れるので、簡単な。
今、ね、ありますね。はい。はいはい。スポーツ選手がやってたりとかするのがありますね。
そうですね。あとはやっぱその、なんですかね、家の中で過ごすことが多いと思うので、うんうんうん、やっぱその、外に出て、軽いちょっとジョギングとかもいいのかな。
なるほど、なるほど、なるほど。太陽の光浴びることも大事ですもんね。
はい。
この時期になるとですね。
そうですよね。
もう運動自体がね、かなり免疫力を上げるっていうのは、うん、筋肉を動かすことによって血流が良くなるっていうのもありますしですね。
はい。
で、あとは、運動自体で血流が良くなって、運動の筋肉がこう、少し障害されて元に戻るときに、いっぱい免疫系の細胞を活性化するようなものが出てくるとかですね。それから、もう一ついいことありますね。セロトニンが出ますね。セロトニンも免疫の活性化に役立つし、幸福になると、幸福になって幸せになると免疫細胞は非常に元気になりますね、幸せホルモンは免疫の活性化に直接つながるので、まあ、それでも、ね、いいかもしれないですね。
今は運動しやすい時期ですので、
そうですね、
いいと思うんですけど、まあ、寒くなってくるとなかなか外に出るのが億劫になったりとか、
は
い、あとやっぱり高齢者の方とかがなかなかその体を動かせないっていう方いらっしゃるじゃないですか。なんかそういう方におすすめのちょっとした、まあ、100歳体操なんかもね、
ああいいですね、
今すごく、やってらっしゃいますけど、
小木さんとかこうリハビリでいろんな患者さん見てると思うんですけど、特に高齢者にこういうのがいいなとかいうのがいつも気をつけられてるようなこととかあります？
そうですね、なかなかやっぱりその運動自体そのこう難しい方もやっぱりいらっしゃるので、その方々でそのもちろん違うと思うんですけども、その人に合ったような運動を、提供してるですけど、まあその自宅でできるって言ったら、まあ例えばそうですね、棒体操だったりとか、もう少しこう体を少し上肢、両肩ですね、上げたりとか、少し体ひねるとか、そういうのことするだけでも、ちょっとこう、筋肉肋骨、なんですかね、呼吸機能だったり、体のストレッチも兼ねて、運動もできるというか。
確かに、肋間の筋肉とかなかなか使えませんからね。そういうことしないとですね、言われる通りですね。
なんかこう、タオルとか持ってね、こうやって動かすだけでも、全然違うって言いますよね。
そうですね。
ぜひ、そういうので、いい YouTube のサイトがあったら、紹介していただき、小口さんが作っていただくのが多分一番いいと思うんですよね。こういうのがいいよ、ドンケンように、こういうのがいいよとかですね。ぜひ、そういうのが、紹介していただけたらありがたいと思います、ね。
そうですね。またいろいろちょっとチェックをして。
そうですね。
はい。
次回の機会までに小口さんがなんか、そういうのが作っていただけたら。
まあ、ちょっと自分も YouTube、配信をしようと。
あ、そうなんです
か、はい。体操で。
はい。
ぜひ、
分かりやすいように。
分かりやすいタイプ。あ、いいですね。はい、
コロナにも、
ちょっとそれ、ね、発信するね。
はい、ぜひ教えていただければ、ね、皆さんからまた、
はい。はい、あれば教えていただけたら、はい、はい。こちらでもご案内したいと思います。
はい。は
い、ね、いい話を聞いてしまいました。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。夢でもし会えたら、素敵なこと。
夢でもし会えたら素敵
ではここからは教えて慶三先生ということでいろいろ質問をぶつけたいと思います、はい、でメンバーチェンジです。久しぶりです、
はい、久しぶりです、
はい、
なんかこのメンツホッとしますね、はい、いつものメンツでいいですね、
そうですね、は
い、
一応事務局長の、させてもらってます吉本龍二と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっぱ締めは吉本さんで。そうですね。
はい、
ですね。
はい。じゃあ、まず、はい、吉本さんから。
はい。私はデイサービスを経営してるんですけれども、デイサービスナラティブというところですね。はいはい、うちの施設でもやっぱこのコロナに対してはいろいろ対策をやってるんですけども、ね、まあ、介護施設なかなか大変なところがあってですね。まあ、特にもちろんマスク、ですね、はいはい、あと来所された時には手指消毒ですね、うんうんうん、手を消毒してで、まあ、連れてくる前ですね自宅で体温を測ってもらって、はいはい、何度かっていうのを確認してですね、うんうんうん、来ると、あと送迎車に関しては常時どこか窓を軽く開けながらですね、換気しながら、うんうん、送迎をするとかですね、うんうん、もちろん来られた際にもデイサービスのどっかをこう換気しながらしたりですね、温度湿度、そこもですね、管理しながらですね、常にこう見ながらやってるんですけど。
すごいですね。それだけできればかなりいいですね。
なかなか、それでも利用者さんはやっぱこうトイレとかに行くと大丈夫なのかなと思ってこう、ふきふきしながらですね、いろんなところですね。まあそういうこう、心がけるということは大事なのかなと思いながらですね。あともう枕とかにも本当こう、タオルを毎回その人が終わったらまた次の新しいタオルっていうようなところをこう敷いたりしながらですね。顔をやっぱこう近づけたり、
あ、そうですね、枕するので、高齢者の場合はどうしてもそうですね、はい、そういう問題が、まあ、
そういう、はい、うんうん、配慮をしながらやるんですけど、うんうん、まあ、実際その、まあ、体温とか、まあ、そういう検温とかですね、うん、そういうのをするのってやっぱり大事なんです
か、ね、う
ん、
ですね、実は高齢者っていうのは、はい、ウイルスが入ってくるとですね、若い人は症状が出ない人が多いんですけど、高齢者は圧倒的に熱が出たりとか全身倦怠感があったり、うん、咳が出たりという臨床症状が出る人が多いんですよ、うん、
はいはいはい、
でただ高齢者は熱が出なくて体がきつくなる人とかもいるので、うん、とにかくいつもと違う症状が出てきて、で特に熱とそれから咳と関節痛と全身倦怠、この4つのうちのどれかがあるような場合にはもしかしたらコロナかもしれないということで、うん、まあ、その時はもう無理せずに休んでもらうというのが一つですね、
はい、
でもう一つ、高齢者って行動範囲がそんなに広くないので、はい、誰がうつすかというと高齢者から高齢者というのは実はあんまりないですね、
あんまりないんですね、
実は施設の中で高齢者の中で誰かが高齢者かかったら高齢者にうつるんですけども、はい、最初は必ず外からなんですよ、ということは高齢者に移すのは高齢者の家族なんです、もしくは高齢者に接する介護関係の人とか、そういう高齢者以外の人が持ってくる場合が多くて、そういう人のは若い人とか症状がない人が結構いるんですね。ということは何が大事かというと、高齢者を自分家に持ってる家族は自分が高齢者に移さないようにできるだけ気をつけると、それから高齢者と接する機会があるような人はもう必ずできるだけマスクをつけて、自分がもし持ってた時に高齢者に移さないようにする、 か吉本さんとかだったら、はい、高齢者そのものも大事ですけど、うん、高齢者を、扱うスタッフですね、はい、これがすごく大事になりまして、うん、あと家族の教育ですね、うん、これがすごく大事だ。これは結構なかなか難しいんですけど、でもそれがどれだけできるかっていうので、でね、やっぱりかなり違うんですね。その延岡市でも高齢者の感染が何回かあってるんですけども、はい、それどこで起こってるかと、やはり外からの持ち込みなんです。だからそこをコントロールどうするかっていうのが一番まず大事になってきますね。
そうなんですよ。そこでなんですけど、まあ、悩ましいのが、うん、今の先生もおっしゃった通りなんですけど、はいはい、感染流行地域っていうと、まあ、まあ、変化もしていくと思うんですけど、
そうですね、
この感染流行地域への往来、またその往来のあった家族等が、まあ、なんですかね、その高齢者と関わることで、
そうですね、
まあ、来所するとか、またそういうところに行くとか、ま
あね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんに会いたいようなお孫さんとか、
そうなん
子供さんとか絶対いるん
ですね。帰ってきたとかですね。
うん、
そういった場合に、うんうん、まあ、2週間程度ですね、うんうん、そういう方はちょっと利用を控えるとか、うんうん、また訪問看護とか介護とかの利用をちょっとできなくなるとかですね、はい、ちょっとそういうふうになってくると、非常に困る業者さんも出てくるとは思うんですけど、まあ、なかなかそのあたりが、いろんな延岡市の事業所でも、なかなかこう、統一見解がなくてですね、難しいところはあるんですけど、
そこそこで、やっぱり違いますよね、期間もそうですし。
まあ、あのですね、まあ、いろんな延岡市の症例とか、宮崎県の症例とか、全国の症例を見てくるとですね、実はどこで移ってるかっていうことを考えると、若い人が移る場所って、まあ、一番多いのは実は飲み屋さんだったり居酒屋さんだったり女性があるような店に行ってると圧倒的にやっぱり感染率が高いんですね。で、まあ、あとは感染した人がいる家族の感染率は高いんですけども、それ以外外で移るっていうのは実は例えばスーパーマーケットに移って移ったとかですね、普通のレストランに行って移ったとかいうのは実は非常に少ないんですよ。ということは、外から帰ってくる子どもさんとかお孫さんとかがもしそういうところに行ってないのであればかなり確率が低いです。そこは一番目だから、帰ってくるときにそういうところに行くなと、はいはいはい、もしくは行ってたら帰るなと、
なるほど、
うん、まあ、それが一番目、
はい、
で2番目はですね、人からもらうときに、マスクっていうのはやっぱりつけても相手側が感染する、させる可能性がある人がつけてなければ感染率が高くなるんですね。マスクは近ければ近いほど人にうつりにくくなりますので、はい、まあ、大事なのはそういう若い人、帰ってくる人ができるだけマスクをつける。だから自分が症状がなくてもウイルスを持ってる可能性があるかもしれないとして行動すると。で、これ難しいんですけど、これができればかなり感染予防になります。
なるほど、
うん、例えば実際に延岡市内でもですね、家族の中に感染者が一人出て、で普通だったらみんな移っちゃいますよね、
うん、
でも一人出てもですね、その人がしっかり手洗いしてマスクして移さないように食器を別にしたりとかトイレを最後にしたりとか、そういうことをするとですね、実は家族内感染は起こらないんですよ。
あ、
意外とコントロールできるんですね。だからどういう意識でやってるかっていう問題もあるんですけども、はい、そこをちゃんとすることによって実は移りません。で、例えばご飯食べるときも、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとはもう例えば席をできるだけ離すとかですね、対面にするんじゃなくて斜めにする、もしくは子供さんが食べた後マスクをつけて、まあ、おじいちゃんと喋るときはマスクをつけておくって、おじいちゃんは後から食べるとか、おばあちゃん後から食べるとか、時間差をすると、
はいはいはい、
まあ、こういうふうに実は、顔の方向とか時間差とかいうことを決めるだけで移るのが相当防げるんですね。だからそういうのが分かった上でやってるところではほとんど感染しません。だから、じゃあ外から帰ってくるんだったら、もうこういうとこをちゃんと守ってねと、で、あなたがウイルスを持ってきてるかもしれないというのが分かった上で行動するというのをすると、実は過剰に抑制することはないんじゃないかというふうにだんだん最近分かってきたんですね。
もうね、何ヶ月もね、やっぱりもう会えないっていうので、
実は思ったほど移んないですよ。思ったほど移んないんですよ。例えば、延岡市内でもですね、まあ、よそから、やってきて、いろんなことを抗議したりとか、説明をしたような人が、マスクをつけて、しっかり、お話をして、で、まあ、レストランでご飯食べた時も斜めにして、ちゃんと距離を取って、という人が結構いるんですね。で、帰った後に、あら、コロナウイルスに感染してた、PCR 陽性だった、濃厚接触だった、っていうことが結構あるんですよ。でも、マスクをちゃんとしてたとか、さっき言った手洗いとかトイレの時に注意してれば、ほとんど実は発症してないんですよ。 映ってないんですね。だからそれを考えるとやっぱりコロナウイルスを持ってる人が来てもその人がちゃんと行動してれば映らないと、これが一番大事なことで、だから持ってるかもしれないと思う人は、うん、もう常に自分のことをウイルスがいるかもしれないと思って行動することによって感染防御ができると。
なるほど、うん、
で、いろいろ言われてますけどね、思ったよりも広がらないです。うん、だからもう早めにコントロールして、しっかりした感染対策をするということがやはり大事です。
なるほど、
うん、でやっぱ危ないので気の緩みなんですよ。
ああ、やっぱそうですよね。はい、少なくなってきたな。
そう、少なくなってきて、今ぐらいになってくると、もう大丈夫だろうと思った時に、はい、まあ、この前もそうだったんですよね。7月の終わりもそろそろ減ってきたなと思ったらいきなりですね、わ、はい、ーって増えたと。
またほら、10月1日から ね、
うん、今度 GoTo キャンペーン。
そうなんですよね。
東京も、
はい、
はい、
もう解除されてき
て、5になるようなね、話ですけど。
ね、今週末、連休がありますね。
はい、連休もありますし、うん、実は人の動きがやっぱり激しくなりますね。そうです
ね。はい、だから問題はですね、まあ、連休もあるし、人の動きが激しくなるということで、実は今、全国全部減ってるかと思ってたんですけど、結構データ見てみるとですね、まず東京都が少し増え始めました。で大阪もちょっと増え始めてます。で、減り止まりしてちょっとまた上がってるので、ここは用心しないと第3波が来る可能性があると。で福岡、沖縄、宮崎とか九州の県内は各県は今減ってるんですよね。だから九州が減ってて九州内の移動であればある程度コントロールできるとは思うんですけども、今は福岡も新規患者ではかなり減ってます。問題は東京、大阪ですね。まあ、この辺のところで特に夜の街関係で出てたという場合にはやっぱちょっと注意しないといけないんですね。だから感染予防で大事なのはどの地域がどういうふうになってるかっていうのを常に情報を仕入れて、
情報大事ですね。
あ、うん、で、あそこはどうなってるのっていうのが分かった上で行動すると、自分の地域が多いときは自分もウイルス持ってるかもしれないっていう、そういう気持ちがあるかどうかだけで緊張感があるともう広がらないんですよ。うん、だからそういうの、それでも感染したらその時はその時なので、まあ新しい治療戦略とか今新しい方法があるので、はい、早く見つけて早く、対処するというのが大事なんだと思うんですね。
なるほど、
うん。ただ吉本さんのとこみたいに、はい、まあ、ある程度完璧やってますよね。
やって
完璧やってますね。はい、だからまあ少なくともそれでやってるっていうところは中で広がる可能性はかなり低いんですよ。
はい、はい、
うん。だから外からの持ち込みをどうクリアするか、はい、ということですね。
うん。
だからまあさっき言ったように、はい、家族と職員、
そうですね、そこの教育というか、やっぱ我々も正しい知識を持って、
そうです、
まあ、できたらそういうパンフレットなり作ってですね、利用者さんに渡して、家族が帰ってきた時にはこういうふうな、はい、形で、距離を取るとか、
はい、
先ほどの食事の時間をちょっとずらすとか、
一気にバッと教えてもみんな分かんないんで、今週はうがい習慣とかですね、今週は手洗いやりましょうとかですね、
なるほど、
一つ一つクリアしていくような形をやって、ね、まあ、一番今の問題というのも冬に広がる可能性がある、そこの時までにいろんなことを教育しておくと、はい、
そうです
ね、それが多分一番大事なんじゃないかなと思うんですよね、
まあ、丁寧に、ね、
そうです、
はい、
はい、
もう正しい情報を、
はい、
そうですね、
ぜひね、こういうところでも我々頑張って正しい情報を伝えるようにしないといけないですね、
なるほど、
というわけで今日も、
はい、
非常にためになるお話。
あ、そうそう、謎かけ。
はい、
謎かけ。そうそう。
はい、
今日は一生懸命考えてきたんです
よ。
はい、お願いします。
最後の締めで、じゃあ謎かけ一つですね。はい、はい、コロナウイルス感染症とかけ、福沢諭吉と、諭吉さんと解きます。
はい。何？
その心は。
その心は。
1万円札。万円。コロナウイルスの万円。
1万円。
ちょっと難しかったから。
いや
一生懸命考えてきて
ください。いや、万円が欲しいんですね。
は
い、
万円が。
はい、欲しかったら来ましたけどね。
はい。
はい。
ということで、お後がよろしいようで。
はい。
はい。今日も、ためになるお話、ぜひ、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。